すみだ隆平のハマグリ顧問の編、8月2日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。すみだ隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。変な事件や変な人、神羅万象の変を弁護するハマグリ顧問の変、私が弁護士の墨田隆平です。そして今夜のハマグリボーイは
弁護士の長谷川淳一です。
弁護士の長谷川淳一ですと言われてもね、唐突な感は否めませんが、私の同期の弁護士の長谷川くん、でいいですかね、長谷川くんでございます、
はいはい、よろしくお願いします。
あのですね、なぜ長谷川くんが今日ね、聞き手として、来ていただいたかと言いますと、こんなメールをねちょっと前にいただきまして、こちらは30代女性の方、ラジオネームは匿名希望さんですね。墨田先生こんばんは。ステッカーが欲しくてメールしました。この番組に最近ステッカーを作りまして、
そうなんですね、
はい、ほぼ当たるというか、はい、今のところ 100% 当たってますよね。
100%
当選してるんですよ。はい。で、このね、匿名希望さんは、私は法律事務所で事務員をしているのですが、このラジオを聞いてくださってるそうで、で、4月から京都弁護士会に登録がえされたとのことですが、京都弁護士会で、テルエ先生っていうのは、この番組の、ファーストステージにね、ナイターオフの時に、まあ、聞き手で来てくださってた大阪弁護士会時代の先輩なんですけれども、はい、そのテルエ先生的な相棒は見つかりそうですかというメールがございまして、はいはい、近くにいるやないかと。そのね、あの、長谷川くんは、カラスマ丸太町で事務所を構えてまして、はい、そうなんですよ。で、ここはね、ね、KBS 京都っていうのはカラスマ丸太町とカラスマ今出川のちょうど真ん中あたりなんで、まあ、東大元暮らしと言いますか、ね、最も仲良くしてた同期の一人でして、で、ね、この番組っていうのはやっぱりあの、リーガルバラエティと、歌ってるんですよ。リーガルバラエティ。法律番組なんですよ、はい。あくまで法律番組なんで。で、やっぱりね、いろいろ扱う法律問題が多いじゃないですか。こないだも、何でした、乳首おじさん。乳首おじさんが、京都府迷惑防止条例違反になるかどうかとか、あるいは、全裸ゴミ出し男とか、うん、そういう法律問題を扱うときに、弁護士一人体制ではちょっとね、もしかしたら間違う過誤もあるんで、そういう意味で、あの、セカンドオピニオンが必要かなという、いうことと、あとね、あの、長谷川くんは、奈良出身じゃないですか。
あ、そうですね。
奈良でしょ、
はい、はい、よそ者です。はい。
京都はね、京都でも、でもね、私も京都と言いながら宇治出身なんで、はい、やっぱり京都の楽中と楽外みたいなのがあるわけですよ。はいはい、宇治はちょっと京都かみたいなのがあったりとかして、はい、安田美佐子がね、私、あの、うち京都です、みたいな感じで、よう、あっこにお任せとか出てますけど、まあ、楽中の人からしたら何抜かしとんねみたいな風にね、はい、私も宇治ですから、はい、そういうふうに思えたりするんで、で、まあ、長谷川くんはね、奈良なわけですけれども、はい、奈良といえば今話題の奈良判定です。奈良判定にもね、一加減あると聞いてますんで。
そういう話なんですか。
そうです。奈良判定ね、日本ボクシング連盟のあの方、山根会長ですか。まあ、なかなかの、最強のヒールがまだ出てこられたわけですけれども。
まだまだいたと。
まだまだいましたね。というわけで、そういう話を今夜はしていこうかなと思います。はい、勝手に弁護団。騒動の渦中にある人物を勝手に弁護する勝手に弁護団なんですが、今週はですね、あの、勝手に弁護団でこの人は弁護してくださいっていうメールは来てないんですけれども、山根会長ね、日本ボクシング連盟の、はい、山根会長、弁護と言いますかね、まだいろいろ疑惑を言われてて、真偽不明な部分があるんで、うんうん、なかなかね、いやー、この年入ってから日大のアメフト問題とかあって、
そうですね。
ね、内田監督、井上コーチっていう、あの二人がもうね、ヒールとしてワイドショーとかで叩かれて、はい、で、そしたら田中理事長っていうね、またラスボスみたいな人が日大にいたんですけれども、はい、いやもう、はるかに凌駕すると言いますか、この迫力ね。山根会長は、ね、いい顔してるなっていうのはちょっといろいろ語弊があるかと思うんですが、インパクトがね、なかなかのインパクトですよ、山根会長。で、ね、さっきも言いましたけども、奈良判定っていうのがね、
あるんですか？
あったそうなんですよ、うん。アマチュアボクシングの大会で、奈良の選手が、まあ試合をした時に、審判が、はい、まあ、エコひいきというか、 肩入れしてたんじゃなかろうかと、あくまで疑惑なんですけれども、言われてて、このまた、奈良藩邸っていう語感がいいじゃないですか。これ誰が名付けたのかな。奈良藩邸って、これ言い方変えた方がいいと思うんですか、ね、なんか、うん、奈良藩邸って、なんか、奈良検定的なね。
そうですね。
うん。東大寺の建立はいつみたいな。あれ、いつでした ?752 年か。
はい。
聖武天皇。
はい。
はい。賢いから、長谷川くんね、東大出てるんですよ。東大法学部ね、現役で入ったのに、司法試験7回かかるんです
よ、ね。それやめてください。公共の電波で。
7回もかかるんですよ、司法試験。ねえ、ポテンシャル高いのに7回っていうことは、うん、よっぽど煩悩が多いんじゃないかっていう、ね。
いや、それね。その煩悩っていうのね。よく言われるんですけど。
そうなんですよ。でね、長谷川くんはね、字が達筆でね、もう僕の知ってる人の中で、寺井先生と並ぶ、
あ、そうですか、う
ん、2週間前にゲストにお越しいただいた、僕の、ね、中学高校の先生の寺井先生も国語の先生で、まあ、すごい達筆なんですけれども、それとなら、はい、あの、寺井先生と並ぶのが、長谷川くんの達筆なんですが、それで論文試験ずっと落ちてたということは、内容が悪いとしか言いようがないっていうね。うん、あの、僕は字が汚かったんで、
今は大丈夫ですけどね、内容は。今はちゃんと仕事してます。
そういうこと、営業公開みたいになるんで。
そう
そうそうやな。あんまり良くないけども、ね、いや、ポテンシャル高いですから、ね、そんな。はい、うん。だからそのね、最初にね、司法試験受かって、そうそう、もう12年前になりますわ。2006年に、ね、僕たち司法試験受かったんですけども、その時に関西の合格者の集まりみたいなのがあって、
ありましたね。
で、それでね、長谷川くんと、ね、意気投合というか、はい、やっぱりね、受験回数聞いたら意気投合するんですよ。
近いな
って。近いなって。7回俺9回みたいなんでね。やっぱりね、
なかなかね、
うん、もう今はね、司法試験の制度が変わって、今って、はい、回数制限があるんですよね。
確か。どうでしたっけ、
あるんでしょう、多分。
まだあるんですかね。
制度が変わって、ね、ロースクール出た人しか、はい、まあ原則弁護士になれない。
それはあります。
まあ弁護士というか放送になれないということになって、
はいはい、
回数制限あるんじゃないかな、今。ね、5回ぐらいか。
5回ですかね。
あんまり分かってないですけど。
ダメですね。
僕らの時はもう、古い制度なんで何回でも受けれて、長谷川くんは7回、僕は9回、はい、合わせて16回っていうね。16回ってすごいですよ、ほんまに。
まあ、2人で何歳ってい
う。あ、5、5、5年間。
5年間。
法科大学院を卒業してから5年か。
回数制限ではないんですね。
回数制限。
昔は回数制限が、ね。3回。
ああ、はい、あったのか。ロースクールで。はい、新司法試験の最初の頃は、回数制限があったんですよね。で、僕らのことは、頃はなかったんで、はい、やっぱりその受験回数でね、意気投合して、
まあ、それだけじゃないですけど。
まあ、それだけじゃないですけど、で、なんかね、ありましたね、その合格者の集まり、関西のね、集まりで、まあ、その次の年の4月から司法研修所に入所するんですよ。
はい、
で、和光にあるんですね、埼玉県の。
そうです。
うん。で、そこに入所するときの入所した日に、あれはどこのプリンスホテルやったかな、新高菜は。
どこでしたっけね、池袋の方ですかね。
池袋ってある？
ありましたかね。え、どこに、
まあ、とりあえずね、東京の。
都心に出たような気がしますね。
うん、そうそう、プリンス、どっかのプリンスホテル。
もっと中心部ですかね。
いや、新高菜じゃない？ここでドラフト会議やってんやって話してたでしょ。
ああ、してたような気がしますね。ね、
じゃあ、新高菜はプリンスホテルですか？ あのパンチョ伊藤がいつも。
だいぶ。
美声を轟かせて。そうです、そうです。で、そこでね、入所パーティーいうのがあって、その関西の合格者の集まりでね、寸劇をやるんですよね。
ありましたね。
関西の会って言って。で、私がね、台本を書いて、
はい、
結構30分ぐらいの劇やったんじゃないですか。
そうですね、長かった。その当時、話題になった人をね、
うん、そう、ネタにしてとかっていうようなことをしてて。はい、で、私もね、その、漫才を、若い子とね、若い合格者二人引き連れて、
て
はい、僕は30歳で受かってて、で、僕、長谷川くんは僕より二つ下なんで、28歳ぐらいで受かってたのかな。
そうです。
でも受験回数7回なんで、で、これね、受験関数長いと、その、司法試験の業界で、ベテって言われるんですよ。ベテランの別称で、ベテって。
2
チャンネルとかでは、ベテって。はい、クソベテとかって言われてるんですけど。で、それをまあ逆手にとって、その入所パーティーでは漫才をして、
はい、
私が、ベテの、私が若手の22の有富くんと23の向井くんっていうのを引き連れて、トリオ漫才でね、
はい、
やって、
はい、
でね、どんなネタやったかな、言わすんですよ、二人に。司法試験、いくつで受かりましたとかで、22です、23です。僕は23歳と84ヶ月です、30やかなみたいなね、そういうベテネタを、ベテ自虐ネタに終始するっていうね。 でベテが喜んでくれましたよ、その時は。おーとか言って ね。で、なんで司法試験目指したのとかって、二人はね、うん、僕らが放送を目指したのは、キムタクのヒーローを見て目指しましたみたいなことを言って、で、僕も、うん、ああ、奇遇やね、僕も一緒みたいなことを言って、はい、フランキー坂井の赤株検事を見て目指しましたみたいな。知らんがなみたいなね。知らないんですよ、
ね。再放送のね。
再放送。いや、僕、でもね、再放送じゃないのを見てる、もっと僕らのベテが喜んでましたよ。やっぱりフランキー、ね、フランキー坂井だよね、みたいなことをね、言ってたりしたんですけども、そんなことはさておきですよ。
はい。
山根会長ね。まあ、弁護するのはなかなか難しいかなと思うんですけれども、あのね、きっとまたね、うん、日大の時みたいに、会見をせえっていう声が高まるんじゃないのかなと思うんですよね。うんうん、ワイドショーとかでね、直接出てきて、はい、世間の前で謝るべきやないかみたいなことが言われると思うんですけれども、その場合ね、どうしたらいいのかなっていう、まずこの、今の風貌のままね、サングラスして、オールバックで、ね、派手なスーツ着てるじゃないですか、真っ赤なネクタイして、白のスーツ着てたりね、うん、マフラーしたりとかっていうような、ね、あの感じで出てきたら、確実に、炎上しますよね。
まあ、どうなんでしょう
ね。うん。だからやっぱり、うん、まあ今までのね、いろんな釈明会見、謝罪会見ありましたけれども、うん、それから学習していただいて、サムラゴーチマモルさん、マモルさんいらっしゃったじゃないですか。マモルさんが、はい、ほんま耳聞こえてるんちゃうかみたいなことを言われて、
はい、
あ、あとだからゴーストライターがいた、新垣さんですかとか言われた時に、会見の時にね、急に、その、あの、すごかったんですか？ビフォーアフターの衝撃が。長髪を切って、サングラスを取って、はい。ああいう感じで、だから、山根会長も、まずサングラス外さないとダメですよね。守さんみたいに。
これ、サングラスなんですかね。
サングラスですよ。
純粋な。
あのね、あ、うん、ちょっと色が薄いバージョンもあるんですけども、すごいね。そう、もうほんまにあの西部警察のと、ね。
ダイモン。
みたいなバージョンもあるんですよ。だからまあサングラスは外して、で、そうですよね。もうちょっと高校やみたいな感じで、ね、うん、いかついスーツじゃなくて、うん、なんて言うんですか、おじいさんっぽいね。おじいさんっぽい、はい、まあなんか柔らかいポロシャツでも着て、で、ループタイとかしてね。おじいさんの弁護士でよくいるじゃないですか。ループタイ。夏はループタイ、
ね。いらっしゃいますね、ループタイ。
うん、ループタイでこう首キュッと締めて、うん、みたいな感じで、うん、ただそうですね、あの、マモルさんも、あの風貌で、ビフォーアフターで、はい、アフターが好印象だったかというと、決してそうでもなかったですよね。余計叩かれてましたよね。だからでも、ちょっとね、今、こわもてで怖い人っていう先入観が、山根会長は定着してると思うんで、どこかそこをね、緩和するための、うん、何か必要なんじゃないのかなとも思うんで、
うん、
ヘリウムを吸って、なんかね、高い声で現れる。なんか、そういうことをした方がね。
出だしだけじゃないですか。
うん、まあ、そっか、ヘリウムやったら出だしだけになっちゃうかな、この山根会長。いろいろね、この奈良判定どうやとかって言われるでしょうから、ね、うん、でもね、最近でもそういう会見が、もうだいぶ、あの、釈明会見とかで炎上した会見とかっていう、前例が、いろいろあるから、はいはい、それを参考にして、はい、ね、作戦は立てれると思うんですよね。
うん、
そういう、おぼかたさんの、ね、おぼかたさんのは、おぼちゃんのもね、ありましたけども、おぼちゃんは、あ、そうか、スタップ細胞はありまーすって言ってね、あの、
批判。伸ばしてましたっけ、そこ。
伸ばしてへんかったかな、ありますかな、うん
う
ん。
はっきり言ってました、ね。
あの、山根会長が言ったらあかんのは、奈良判定はありますって。これは叩かれますよ。あるんかいってなるから、うん、それは言っちゃいけないのかなと。
はい、
あとやっぱあの、日大のね、会見も参考にすべきかなと思うんで、うん、絶対ね、言われると思うのが、まあマスコミ人がね、言うと思うんですよ。今回の騒動で、日本ボクシング連盟の評判は、落ちたんじゃないんですか。その時に、落ちませんっていうの、日大の会見の時で言ってたの、あの司会者がね、あの司会者連れてきたらいいんじゃないですか、また改めて。落ちませんっていうね。なんとかね、まあ、もしかしたらそういう、いろんなこと、悪いことをね、 してたんちゃうかとか、なんか、いろいろ書かれてますわ。ホテルの会長の部屋には、いつもね、はい、そういう地方に行ったりとかしたら、リンゴ2、3個、高級品、うん、せんべい詰め合わせ、一缶、海苔、サラダ、醤油等の詰め合わせとか、はい、数量や、その、品種、メーカーなども指定されていて、体育館控え室でもドリップコーヒー2種類20パック、お茶パック、緑茶とほうじ茶、甘露飴1袋。
詳細ですね。
詳細ですよ。他にも食事について肉、和牛肉しか食べない。豚鶏ダメ。ハンバーグも合いびきはダメっていうね。ちゃんと火を通しとかないとっていう。合いびきってどんなの言うの？
なんか混ざってるんじゃないですか。
混ざってるの。
合いびき。
あ、そっか。火を通すとかそういう話じゃないか。
火は通ってる前提ですよ、ね。
まあ、そうそう。それはね、生焼きやったら思いますよ。生焼きやったら。うん、ふりかけはかつお節とかっていうような感じでいろいろ書かれてたみたいで、はい、まあまたね、マスコミは、格好のね、こういうなんでしょう、報道対象を見つけたみたいなんで、どんどんエスカレートしていくかと思うんですが、ちゃんとね、はい、その批判すべきことなのか、
そうですね、
そうじゃないことなのかっていうのをね、まあ、ね、これ、勝手に気使って甘露飴を用意したかもしれないじゃないですか。
そうです。
この問題と、なんか、補助金って言うんですか、
はい、
うん、それの分配で不正なことがあったとか、全く別問題じゃないですか。
別なんでしょうね。
ね、その飴がどうのこうのとかっていうことと、でもこれ同列に並べられたりするじゃないですか。
はい、
うん、その辺をちゃんとね、分けないといけないのかなっていうことと、はい、もしね、山根会長このラジオ聞いてくださってたら、今の話したことを参考に釈明会見をね、していただければと思います。隅田隆平のハマグリ御門の編、KBS 京都ラジオからお送りしております。今日はですね、聞き手として私の同期の弁護士の長谷川くんにお越しいただいてるんですけれども。
はい、お邪魔してます。
ねえ、まあ、長谷川くんとね、初めて会ったのが、その、さっきも言った通り、12年前、司法試験受かった後の合格者の集まりかなんかやったと思うんですが。
あ、そうですね。
で、その時にね、まあ、その受験歴がお互い長かったということもあるんですけれども、ね、それとともに私が記憶しているのは、ラジオの話をしてね。
はい。しましたね、
なんかね、意気投合したと思うんですよ。はい、その受験時代、なんか、どんな生活してたみたいなんで、ラジオばっかり聞いてたみたいなんで、はい、で、私が、その、北野誠さんと、あとこの番組によく来てくださる竹内義和さんとがね、はい、されてたサイキック青年団っていうのをよう聞いてたんや、とか言ったら、はい、長谷川くんもね、はい、それを聞いてたみたいな話になって、意気投合したんですけれども、はい、で、ね、そのサイキック青年団っていうラジオは、2009年ですかね。その、2009年か。僕ら受かったのが2006年で、その2009年に、まあ、番組内での不適切な発言というか、はい、イベントか、まあなんかその辺がね、うん、はっきりしないんですけれども、うん、そういうことがあったとかなんとかで、まあ急に終わって21年間の歴史に幕を閉じたわけで、うん、で、私としてはね、中学の、うん一年生ぐらいからずーっと20年ぐらい聞いてたんですよ。で、聞いててね。うん、で、弁護士になったのが2008年かな、僕ら登録したのが、ちょうどもうこれで10年経ったんですけど。で、それで弁護士になってすぐに、日本放送のオールナイトニッポン R っていう土曜日の、まあ、昔で言うオールナイトの2部ですよね。
はい、
このオーディションに僕ラジオ好きで、はい、まあ、ちょっとした出来心と言いますか、応募したんですよ。
はい。
まさか自分がね、オールナイト2部やれると思ってなかったんですけど、はいうん、そしたら、まあ、オーディション通りましてね。
うん。
うん、で、2009年の1月から、そのパーソナリティをすることになったんですけど、で、その時もね、その応募の募集要項が、30歳までやったんですよ。
はい
その時私もう31歳やったんですよ。ああ、これあかんのかなとか思ったんですけど、僕らね、司法試験の時に特に民法とか商法とか司法系のね、はい、科目とかって、趣旨からの論証とか、
趣旨からの論証ね。
問題で、論文の問題とか考えていく時に、この条文解釈したらどうなるんやっていう時に、この条文の趣旨はこうだから、その趣旨に従えばこうなりますみたいな形で論理展開をしていくんですけれども、はい、あ、趣旨から論証しようとか思って、
はい
確かに、募集要項は30歳です。
はい、
で、私は31歳で、それを超えています。
はい、
しかし、今回のオーディションの趣旨は、 ね、世間的に無名なパーソナリティを発掘するということにあるはずです。はい、とするならば、世間的に誰も知らない、私は応募資格ありますみたいなことを書いて送ったら、まあ、通してくれたんですよ。公務員試験とかね、そんなやったらその年齢はね、絶対ダメですよ。ダメですけど、そういうもうあくまで、ね、ラジオ局のパーソナリティのあれなんで、まあ、それでも通してくれたんですよ。
すごいですね、シャレが。
うん、そうなんですよ。ほんで、まあ、オーディション何回かやって、はい、ね、合格して喋ることになったんですけれども、うん、で、ね、その自分のラジオの基礎にあったのは、その北野誠さんのラジオやったんで、はいはい、でね、ちょうどラジオが始まって、私のね、うん、1ヶ月ぐらい経った時かな、2ヶ月ぐらい経った時に、その急に番組が終わるっていうことになってね、サイキック青年団が、うん。で、それまで20年間ずっと聞いてるだけのリスナーで、サイレントリスナーで、イベントはいつも言ってたんですけど、はい、で、なんとかその今までの自分の気持ちを伝えたいと、はい、男子校で6年間ね、もう、はい、なんて言うんですかね、まあ、楽しんではいたんですけれども、女性にモテるわけでもなく、うん、いつもね、うつうつとした青春時代をね、もんもんと送ってたわけで、その時いつも一緒にいたというか、同じ時間をね、共有できたのがそのラジオやったりとかして、はいはい、で、ずっと聞いてて、で、それはまた、大学卒業して、司法浪人で、無職で勉強し続けてる時も、はい、もうラジオだけを心の頼りに、特にそのサイキック青年団をね、心の糧に生きてた頃があったんで、その気持ちを伝えたいと思って、番組宛てにね、手紙を送ったんですよ。はい、10枚ぐらい便箋に書いたかな。もっと書いたかな。で、それを送ったのがきっかけで北野誠さんとご縁が生まれて。
はい、はい。
で、返事が来たのかな。ああ、でもなんかね、電話がかかってきたのかな。僕は連絡先を書いてたんで。はい、で、そっから、お付き合いが始まって。で、そのお付き合いが始まると同時に、まあ、誠さんは、謹慎生活に入られて、その番組の発言が問題になって、うん、1年近く、休んでらっしゃったんですかね。で、ちょうどそのタイミングで、だからそう、まあ、ね、交際が始まって、で、謹慎されてる時もお会いして、っていうようなことがあったんですよね。で、そっからまたしばらく経って、ね、私のそのオールナイトも1年で終わって、で、まあ、いろいろ紆余曲折ございまして、で、まあ、誠さんは復帰した、からしばらく経って、名古屋でラジオを始められて、はい、お昼のね、はい、ワイド番組を始められて、そっから数年経って、で、私もその名古屋の番組で法律相談の番組を、うん、もうあの番組というかコーナーをね、持たせていただくことになって、
その番組内
で。番組内のね、で、うん、1年半ぐらい今、ご一緒させてもらってるんですかね、はいはい。で、月1回はスタジオ出て一緒に、お話しさせてもらって、うん、まあ、言うたらね、自分が学生というか、ずっと聞いてるパーソナリティの誠さんと、ね、うん、ご一緒できるっていうのはもう、こんなに幸せなことはないわけですよ。ラジオ少年だった。うん、ね、うん、自分にとって。で、そういう生活がね、もう僕にとってその月1回誠さんと生放送をご一緒できるのは、もう本当にかけがえのない時間だ、なんですけれども、はい、で、先週ですよ、はい。で、そのね、生放送終わりに、そのまあ放送局のラジオ祭りっていうのがあって、毎年やるんですよ。3日間ぐらいかな、名古屋で、その会場でね、はい、野外の会場でラジオ祭りっていうのがあって、うん、去年は行ってなかったんですけども、それがね、ちょうど私の出演日がラジオ祭りの前夜祭やから、はい、隅田も来たらどうや、みたいなことを声かけていただいて、はい、で、先週ね、行って、で来たんですけど、はい、まあね、僕ね、結構映画とか本とか読んだらすぐ感動する方で泣いたりすることもあるんですけど、はい、なかなかね、もうこの年になって40になって、長谷川くんももう今年40でしょ。
はい、私40です。
実生活で涙が出るとかっていうことなかなかなかったり、
そうですね、
するでしょ。
なかなかね、
さ、子供が生まれたとかそういう時はね、涙しましたけれども、なかなかない中でね、なかなかね、そのラジオ祭りっていうのが僕は心にぐーっとくるものがございまして、うん、やっぱりね、その、ラジオの、AM ラジオのリスナーって特に熱狂的な方がいらっしゃるわけですよ。まあ僕らぐらいの年代よりもちょっと上ぐらいの人が多かったですかね。はい、で、まあ、いろいろね、その屋台みたいなのが出てて、食べたり飲んだりできるんですけども、はい、ある人はね、その2リットルのペットボトルをね、家から抱えてね、はい、お酒飲めないんです、言うてね、はい、なんかあれ多分水道水や思いますわ。
あ、そうです。
それを脇に抱えてるおっちゃんとかがね、もういつも聞いてますみたいな、うん、そういう人がたくさんいらっしゃる中で、うん、で、 1000人以上いましたかねっていう人がいる中で、うん、まあその誠さんが舞台に上がったら、
はい、
誠って誠コールが起こるわけですよ。でその中で誠さんが、
うん、
あのね、あれはどういうバンドなのかな、なんかね番組で結成したかなんかの、まあ一般の方のバンドをバックバンドと一緒に何曲か歌はったんですけど、
うん、
でそれをね聞いてて、はい、まあその1000人のリスナーがねもうずっとなんていうんですかね、熱い目で誠さんを見て、うんうん、で曲によってはそれに乗って、はい、誠コールを起こしてっていうことを見てた時に、
はい、
ああ、マコスさんはやっぱりラジオに愛されてるなっていうのをね、改めて思って、
はい、
まあね、ラジオで一旦まあね、関西ですごい、なんていうんですかね、もう地位を築き、
はい、
で、ラジオでまあ僕が言うのもあれですけども、まあつまずき、うん、
はい、
そしてまたラジオに救済されたマコトさん、はい、ラジオの神様に愛されてるマコスさんを見て、
はい、
なかなかね、もう、まこさん、59歳ですよ。59歳の親父を見てね、41歳の音が泣かないんですけども、その時は泣いてしまって、うん、で、特に、その、まことさんが、うん、そのバックバンドをね、と一緒に、あの、泉谷しげるさんの、春夏秋冬、
はい、
歌ってた時に、
はい、
ぐっと、来ましてね、うん、これが、まことさんがその休んでらっしゃる時に、うんうん、どういう思いでね、多分春頃やったと思うんですよ。その休みに入られたのが。
はい、
で、その春夏秋冬あったわけじゃないですか。はい、北野誠の2009年の春夏秋冬を、に思いを馳せると、
はい、
今そういうまたラジオのリスナーに愛されて、その前で春夏秋冬を歌う誠さんを見て、うん、ラジオってええなっていうふうに思ったんです。うんうん、隅田隆平のハマグリ御門の編。この番組は、ポッドキャストでも聞くことができます。番組ホームページもチェックしてください。ラジオクラウドでもお聞きいただけます。それでは皆さんご唱和ください。せーの。ハマグリ、ハマグリ。長谷川くんお疲れ様でした。
いや、お疲れ様でした。ありがとうございました。
どうでした？初めてのラジオの収録は。
緊張しますね。
でもね、今、僕と二人で喋ってて、このスタジオのね、ね外に、佐山さん一人いるだけじゃないですか。はい、そんな緊張する。
いやいや。
でもそう、流れるっていうことを、
ね。流れるでしょ。
うん、流れるのは流れるんで。はいはい、そうですよ。
もう、はい。いい経験しました。はい。
また来てくださいよ。
いや、
ね、事務所近所なんでね。は
い、
うん。やっぱりね、その、人、はい、完全に一人で喋ってると、難しいんですよね。で、
なるほど、
ね、佐山さんもなんか、たまに、うん、なんか他の用事されてる時あるじゃないですか。こう見た時に喋る。その、うん。だからなかなかね、本当の人喋って難しいんですけど、
そうなんです、
ね、誰か作家の方がね、いらっしゃったりとか、うんうん、そういう意味ではね、坪井さんすごいですよね。坪井のりおさん。完全に一人喋りで、
はい、
で、一回ゲストでね、出させてもらった時も、
はい、
その時ディレクター田中さんっていうね、はい、あの、はまぐり御門の最初のディレクターやったんですけど、
はい、
結構ね、あの、他の用事とかしてるんですよ。
うん、
もう全く動じることなく、
はい、
まあ、そら、坪井さんが動じてたら嫌ですけどね、何十年もやってんのになんか、慌てふためいてね。すごいなって思って、はい。で、それはあの、鶴瓶さんもそうでしたね。一回、日本放送に行った時に、
はい、
鶴瓶さんが、日曜日の、それ日曜日のそれか。うん、あの、番組されてるじゃないですか。日本放送で。それの収録をしてんのを、あの、たまたま通りかかってみたら、
はい、
完全に一人で。
で、
うん。今はあの人と、もう一人ね、アナウンサーの方と一緒にされてるんですけど、その時は完全に一人で、はい、うん、スタジオのブースの外にディレクターが一人っていうような感じで、まあ、それは、笑福亭鶴瓶やったらできます。それは、それね、それ、鶴瓶さん。
だからこそですよね。
そうそうそう。まあ、うん、だからそういう意味ではね、長谷川くんとか来てくれたら、すごい、
そうです。
助かるんですけれども。
ありがとうございます。
いろいろね、あの、メールもいただいてるんで、
は
い、このね、ポッドキャストをいつもね、この、放送を本編終わった後、まあ、30分、うん、40分。先週は60分ぐらい喋ってましたよね、ずっとね。先週は長かったんですよ。
制限がないんですね。
制限ないんですよ。で、こちらは、上海の方ですね。ラジオネーム、上海帰りの、上海帰りなの？上海で聞いてるって。ラジオネーム上海帰りのリルさんからいただきました。はじめまして、うん、上海からポッドキャストで毎週楽しみに聞いています。 中国には2回目の駐在となりますが、前回初めて駐在した時はポッドキャストがそれほど普及していなかったのか、日本のラジオを聞く機会はなく、中学高校時代深夜ラジオで成長したものとしては辛かったのが、今回の駐在ではポッドキャストのおかげで海外生活をエンジョイしております。中でもこの春から聞き始めた墨田先生のハマグリ御門の編は、日本で起きていることを先生のウィットに富んだ解説で読み解けるので、海外在住者にはたまりません。これもだからね、一人でやってると恥ずかしいですね。自分で自画自賛みたいな感じになっちゃうじゃないですか。
読まないといけない。
長谷川くんが元来読むべき。
そうなんですか。
先生のことは
読んだ方がいいですか。
いや、でもね、ちょっと、待ってください。まあまあ自分で読んでおきますわ、はい、もうね。先生のことは、ポッドキャストの番組を通じて初めて知りました。年齢も二つ下の、二つ下の、これ何年でしたっけ。
二つ下の、これは、どこですか。あ、これは馬年ですね。はい。二つ数えればいいんじゃない。
そうかそうかそうか。
あれ？これ馬年ですよね。
だから長谷川君と一、あ、ちょ、僕ら二つ上ってこと？二つ下。
その方が墨田さんの二つ下。あ、じゃあ僕馬年。
馬年？
はい。一緒です。
このね、馬っていうのを今これ馬かなって迷ったのが情けないですよね。もう年して。これ馬でですよね。
馬です ね。突き抜けると牛ですからね。
ですよね。
はい。
うん、また、中高、私立男子校、かっこ東京の一貫校卒業。あ、私もそうですからね。うん、で、既婚者、子持ちとバックボーンも近いせいか、先生の経験談や考え方には非常に共感できる部分が多く、先生のゆるいサッカー部時代の話などを伺っていると、私の所属していた公式テニス部も同じような状況でしたので、とても親近感が湧きます。
うん、
7月19日の寺井先生の回は非常に面白かったです、うん、詩人である司会の恩師を公共放送のゲストに呼ぶという KBS の自由さにも感服しましたが、自分の中高時代のことを思い出させてくれました。遠足を自分たちで企画とまではいきませんが、自分も毎年のように学校の行事で宿泊を伴う課外授業がありました。我が子も小学生後半に入り、自分のように私立中学校に通わせるべきかと最近悩むことが少なくなく、寺井先生と墨田先生の思い出話を聞いていて、男子校の良さ、中高一貫でゆとりある教育を受けられる素晴らしさを思い起こさせてくれました。これからもアラフォー親父の同世代として楽しい放送を心から楽しみにしております。 PS、 海外にも番組シールを送ってもらえるという手間をも厭わない素晴らしいスタッフさんがいらっしゃるようなので、私もぜひと言いたいところですが、年末に日本から送ってもらった年賀状が3月に届くことが2年も続いておりますので、遠慮しておきます。やっぱ郵便事故っていうのが、
そんなことが
中国やったらあるんでしょうね。
あるんですか。
日本やったらね、めったにそんな郵便事故なんてないと思うんですけど、これは案に送れということ。
っていうこと
ですかね。
そういうサービスが。これはまあ、
伊藤さんの判断で。あ、住所書いてないから送りようないか。あ、そうだそうだ。あ、これで住所書いてたらやらしいもんね。送ってくれっていうことかってことなんで。いや、でもね、こういう形で同世代の方が聞いてくれてるっていうことで。ね、長谷川くんも中高一貫じゃないですか。
そうですね。
ね、はい、奈良の東大寺学園っていう、はい、うちの兄貴と同じところですよ。
あ、そうですね。
うん、はい、あ、ここも自由ですからね、東大寺も。
はい、もね、全然お寺の学校とは思えない。
ね
え。ですね。
うん、はい。僕らの学校そこまで東大寺ほど自由じゃなかったんですけどね。
あ、そうですか。
はい、うん。まあでもね、確かにいい面もあるんですよ。女子の目を意識しなくていいっていうのは。
うんうん、そうです ね。まあ。
なんか裸で走り回ってる人がいたでしょ。
それも、それはもう普通に、はい。
うん。だから、うちの兄貴の学年でもいらっしゃいましたね。うん、そういう、まあ、校庭で、そういう、ね、G 行為をして。知らないです
か？それは、それは、
4校上は。
うちの学校ですか？
そうそう。
ああ、
聞いたことあるでしょ？
ありましたね。ありました。うん、聞きましたし、ちょうど、うち、私が、ね。
いる時じゃない？
学校にいる時ですよね。
うん、長谷川くんが中学で、うちの兄貴が高校ぐらいの時で、なんかそういうのがあったりとかね。
あった
り、うん、僕らの学校それはなかったです。さすがにそこは厳しい。そこは厳しいっていうか。
そこは違うんですね、うん。
でもね、高校3年の時は、ずっと体育ソフトボールでしたね。1年間。ソフトボールで。
まあ結構ね、その辺が。
そんな感じで、緩くて。はい、で、 あれでしたね。その、僕らもう男子校なんで、この季節ね、うん、夏とか暑いじゃないですか。
はい、
もう、すっぱだかでやってました。パンツを履いてるんですけど、パンイチで僕やってましたわ。はい、暑いから。
パンイチで。
パンイチで、普通にソフトボール、はい、守備守ってました
よ。あ、ソフトボール
ソフトボールをやってましたね。
はい、
え、何やと思ったんですか？
いや、授業中かなと思って。
いや、授業中のソフトボールですよ。体育のソフトボール。
普通の授業、他の普通の体育の。
体育の授業のソフトボールで、もう暑いから、もう裸で、はい、パンイチで。守ってましたね。
はいはい。座学ではない。その、他の授業。
あ、他の授業、それは怒られるでしょ。
他の授業も結構緩かったような気がします。
パンイチで受けてる。
パンイチはさすがにないかな。
もうだからね、そういう意味では、女子の目を意識せずにっていうのは、良かったと思うんですよ。その、やっぱりね、共学やと、うん、その、なんて言うんですかね、多分、ルックス面に重きを置かれると思うんですよ。男子の。
うんうん、
そういうのも、なんていうか、評価の対象というかね、はあ。男子校やったら、ルックスって評価の対象にならないじゃないですか。はい、かっこよくても。
そうですね。
あいつかっこいいなって一目置かれるとかないから、なんかそこの辺でね、うん、で、多分ね、うん、例えば中高一貫の共学の学校とかあるじゃないですか。うん、中学の時に、もっさかったら、男子がね、はい、なかなか逆転の機会ないと思うんですよね。
あ
そのイメージが。
もっささで。
もっさい感じで、女子にそういうね、
はい、
目線で見られると。
ないですね、
そういう意味では男子校はね、そういう部分は度外視して、はい、
うん、
だから自由に、それ以外の部分で、
はい、
まあ評価をしてされてっていう部分があったんで、
うん、
いいのかなと思うんですが、ね、ただ、やっぱりね、女性との、うん、なんて言うんですかね、付き合い方っていうのは問題ある人間が多いと思いますね。後々。
後々。うん、どうしてもね。
どうしても。まあ。
それはそうなりますね。
うん、
は
い。そういう、慣れてないもんだから。
慣れないですから。
うん。だからその、異性の友達っていうのがね、極めて少ないんですよ。そう、長谷川くんもそうじゃないですか。
いませんもんね。
俺はいるけどね。長谷川おらんやろ。いや、でもほんまにそうなんですよ。そのね。
極めて少ないというか。
極めて少ないというか、うちのね、妻とか、共学の、6年一貫生のとこ行ってたんで、はい、普通にいるんですよ。
はい、
あそういう男性の同じクラブやった、同級生のね、うん、男の子とかな形でいるんですけど、
うん、
僕らね、そういうもう、友達っていう感覚の人がいなくて、うん、で逆にもう色気づいた高校生ぐらいから、初めて女子校とかとね、
あ、
うん、遊びに行ったりとかするようになって、うん、遊びに行くだってなんかね、
うん、
もうあんまり僕らの学校人気なかったんで、
う
ん、文化祭とかでもね、もう人が集まらないんですよ。
うんうん、
他の東山とか大谷、東山、平安大谷がモテるんですよ、女子校から。
はい。
うん、なんかそれを、H2O とか呼んだやつがいましたよ。H2O には、勝てないよ、みたいなこと言って、何やねん、それ。
内部で。
内部で。内部で。内部で。内部で言ってるやつがいたんですけど、ほんまにそうなんですよ。もう、かんこどりが泣いておりまして、文化祭とかそれかぶったらね、他の男子校と。
ああ、日程
もう誰もいない。昔のやったじゃないですか、チンプレイ、コープレイで、ロッテのね、川崎球場の外野席で、流しそうめんとかしてないですか、ふざけて。あんな感じですよ、流しそうめんしてる勢いで。
はいはい、は
い。いや、ほんまに、かんこどりで、っていうような状況でしたよ。まあでもね、だから、両方あると思うんですよ、プラスもマイナスも。
そうですね。
うん、
ま
あ、そういう、うん、なんか、自由にできた部分はいいんですけど、うん、その部分、反面、そう、うん、女性との関わり方っていうのがね、
はい、
うん、常に異性として見てしまうっていうね。
常には、
うん、
ああ、なるほどね。
常に異性として、そういう習慣がなっちゃうんじゃないですかね。
あ、そうですね、
うん。そういう意味では、どうなんでしょうね、このリルさんの、お子さんもね、男子校、どうかなっていうね。うん、
そうですか。
いいと思う。
男子校の方向で考えてらっしゃる。
男子校の方向 で考えてるみたいですけど、どうもね、
うん
うん、なん か、身勝手なやつが多かった気がしますね。男子校で。
男子校ですか、
うん、二週間前、寺井先生の話聞いてね、いい話やったり、なんか急にね、うん、苦手で使おうかとか、言うのもなんですけど。
急に批判しだしました。
いや、先生は素晴らしかったんですけど、
はい、
だからね、寺井先生の回本当に評判良かったんで、ちょっと ね、この寺井先生への感想をまとめて、うん、あの、自分でね、書き起こして、
うん
うん、じゃまた寺井先生にお手紙を書こうと思ってるんで、うん、まだ間に合いますんで、寺井先生のお手紙お願いします。はい。
なるほど。
他にね、ちょっとね、あ、ステッカー届きましたっていうのありますね。男性50代、ステッカーありがとうございました。この方は陸上部の玉広い東京さんですね。ステッカーありがとうございました。想像以上に小ぶりで少し驚きましたが、うん、今使っている下敷きか携帯に貼らせていただきます。ありがとうございました。
うん、
下敷きを使っていらっしゃるんですよ、50代でね。なかなか下敷き使わなくなって久しいですけども。
そうですね。
番組は面白いと思いますので、友人知人にも広報いたします。お願いします。そろそろ届いてる感じですね、ステッカーもね。
いいですね。
はい、こちらはですね、さて今回は墨田さんのお考えを伺いたくメールを差し上げました。はい、私はオーストラリアの大学で教鞭をとっています。この国は人権の保護や平等意識が高く、大学でも様々な事情や障害のある学生に特別な措置が講じられています。その中で私が特に対応が難しいと感じるのは、うん、心の病を持つ学生に対してです、
うん、
精神状態が良くないので課題の提出期限を延長してほしい、試験の出来が良くなかったので追試をしてほしいなど評価や成績に関する要望が出てきます、
うん、
このような申請には医師の診断書も提出されるのですが、我々教師には身体的な損傷や疾病に比べ外見や普段の様子から学生の精神状態を、把握することが難しく、どの程度まで考慮するのが適切なのか、その対応に苦慮します。教育現場において学生の人権や学問を享受する機会は保障されるべきだと思いますが、義務教育ではない場でどこまで個々の特別な状況を容認し特権を与えるべきなのか、墨田さんのご意見をお聞かせいただければ幸いです。これからもますますのご活躍と興味深いお話を伺うことを楽しみにしておりますということで、すごい、ちゃんとした、
はい、
ちゃんとした出た他のメールがちゃんとしてないみたいなんで、はい、そんなことないんですが、うん、どうですかこれ、長谷川くんに答えてもらいましょうか。難しいですよ。
難しいですね。
試
験はどうしてもね。
その、確かにね、精神状態とかっていうのは、今はこういうことにも配慮しないといけない、ねえ、いけないというか、
うん、
昔僕ら学生の頃ってこういう、逆にそういう精神的に、なんていうんですかね、いろいろ事情のある人っていうのは考慮してもらってなかったということなんでしょうな。これ聞いたことなかったですもんね、そういうことをね。
それは、
うん。
なかなか線引きも難しいですしね。
そうですよね。その、目に見えないことなんでおっしゃってる通り、どう対応すべきかっていうのは、
結構そういう申請が多いんですかね。
って書いてますよね。
でも試験になるとやっぱり誰でも追い込まれますからね。
長谷川くんもよく追い込まれてましたからね。そのね、その司法研修所のね、卒業試験とかで、まあ 95% が通るんですよね。
はいはい、
もう、まあ、ほぼ、
はい、
誰でもみんなが受かる試験っていうのは余計緊張するもんで。
そうなんですよ。まあね、それで逆に楽になる人もいるとは思うんですけどね。
誰でも受かるからっていう、
そうそう、
逆に 5% がしか落ちない、その 5% に入ったらどうしようっていうので、
うん、
司法試験の時もそうやったんですよ。最後に、ね、
うん、
口述試験っていうのがありまして、
ね、
口述試験も 95% ぐらいなんですかね。
はい、
合格率が。
まあまあ、
せっかくもうね、だから論文試験が一番まあ、言うたら難しい山場なんですけど、それを乗り越えたのに、その 95% が落ちるとこで落ちたらどないでしょうみたいなのがあって、その後、まあ、最終合格しても、そのね、研修所の卒業試験があって、95% のね、あれも、でも簡単ではないんですよね。その試験自体は難しいんです。合格率は高いんだけれども、だから絶対やってはいけないミスっていうのがあって、医師国家試験とかもそういう感じなんでしょうね、なんか。この薬とこの薬混ぜるのは危険みたいな混ぜちゃう人がいるんでしょ。ほんでずっと落ちたりする人がいるみたいなんですけど、
で、
あの 僕らのあれで試験で言うたら、なんかね、刑事裁判っていう科目があって、はいまあ、そのおかしな話なんですけど、はい、まあ刑事裁判っていうのは 99.9% 有罪やって言うじゃないですか、うん、起訴されたら、うん。ドラマでもありましたけれども。で、その科目っていうのは刑事裁判の記録を渡されて、それについてまあ結論と、それに至る理由みたいなことを書くんですけれども、うんうんうん、あのね、もう答えは有罪なんですよ。うんあの、刑事裁判で 99.9% 有罪で、うん、で、実際はね、うん。で、そのための、まあ、その、放送になるための試験の刑事裁判の試験で、うん、なんだから、はい、99.9% 有罪なんですよね。99% 有罪なんですよね。100% 有罪
という 、う
ん、結論ありきで、それを導くための、うん、有罪に導くための、まあ、事情を拾って、はい変えていくみたいなところがあるんですよ。うんうんうん、でも中には99.9% ということは 0.1%、0.01% ね、
はいはい、
無罪なことがあるから、うん、今回の試験は無罪なんじゃないかと思って、
う
ん、無罪で結論を書いてそのための理論構成を変えていく人が なぜかいるんですよね。
まあ、現実にはそうですからね。
現実は、いや、現実そうなんですよ。
現実はもうその一件がどうか。っていうのは分からない
です、ね。分からないんやから、結論はどっちでもええのに、うん、でも、うん、それ書くと落ちるんですよね。
そうですね。暗黙の。
落ちるんですよ。
まあ、暗黙の。そういうふうに言われてますよね。
うん、だからそれを同じように実際裁判官がやってたら怖いですよね。その感覚で。
うん。
まあ言ったらどっちにでも導けるじゃないですか。結論なんて。結論、裁判とかってまず結論ありきで、そっち、結論を、から、ねえ、出発してっていうところがあるじゃないですか。その事情を拾っていくっていう、はい、その結論にとって有利な事情を拾って積み重ねていくっていう部分が。う
ん、もあると、まあ、うん。
もうじゃなくて全てそうじゃない、
まあ、全てそうですか。
うん、って思う。
まあ一応積み上げてるんじゃないですか。
だからそれは積み上げた手を、後から見たら積み上げた手。まあまあね、いろんな考え方あるかと思うんですよ。でもその試験に関して言うとそうなんですよね。
う
ん、
試験はそういうとこが、う
ん。でも変えちゃう人がいて、うん、絶対それをすると、落ちちゃうんですよね。だって、その刑事裁判自体が 99.9% 有罪やのにっていうのもおかしな話なんですけど。
まあね、それは結果論なんですけどね。まあ確率というか、まあ統計上の。
そうそう、うん。でもこうやってね、自分らの話せる話に誘導していくのは悪いことですよ。こっちに答えないと、はい、ガーコさん。
どういう試験なんですかね。定期試験とかですかね。
じゃないですかね。大学なんで。まあ
定期試験等であれば、まあ、できる範囲で対応っていうのもあり得るのかもしれないですけどね。例えば入学とかね、最終合格の試験とかであれば、なかなか何回もっていうのは。
試験の出来が良くなかったのに追試をしてほしいっていうのは、でも、
その影響してるっていうことなんですかね。
影響してるっていう、だからそれを許容すると、うん、そういうことを言い出す人もまたそうじゃないのにっていうことを言ってるの、
うん、
可能性もあるね。場合によっては詐病というか、だからそれはかわいそうですね。本当にね、うん、実際にそういう病を抱えてる人からしたら、そういうふりをされるっていうのが一番辛いことやと思うんで、どの程度まで考慮するのか。
その診断書を出して、申請されるんですかね。
で、書いてますね、うん。それが要件にはなってるみたいなんですけれども。ま
あ、そうすると、回復した状態でもう一回受けます。受けさせてくださいっていうことなんですかね。
うん。だから、そこを、これ事前に確認するべきですよね。今の精神状態をどうかっていうのは、終わった後にね、あの時精神状態良くなかったからってなるより。
というとちょっとね。
ま
あ、ずるいこと考える人もいるし。
中にはね。これは難しいですね。
難しすぎ
る。この問題は、あのね、ドクターの、お医者さんとかでもリスナーで聞いてらっしゃる方いらっしゃると思うんで、うん、こういう場合はどうするのが適切か、うん、どうやったらそれが判断ができるかっていうのは、やっぱりね、集合値で、ね、
うん、
解決すべきじゃないですか。
うん、
ありがとうございます。こういう真面目な話もね、していきましょうよ。ね、ガーコさん。
答えになってるんですかね。
あの、なってないですよ。明らかになってないですよ。
ああ、でも。
でもね、まあ、あの
ね、
答えれない、
ね、
あの、答え、
答えられないですよ、それは。うん、
そうなんですよ。あのね、あの、我々の仕事で大切なのは、無責任なことを言っちゃいけないっていうのがありますよね。
うんうん、
だから、結構ね、その、一般の方っていうのは、うん、 その、弁護士に質問することと税理士に質問することとか、区別ついてなかったりするじゃないですか。
はい、はい。
税金のことなんて、まあ、調べたらわかりますけど、うん、そんなにわかんないじゃないですか。
そ
うです。正直。
まあ、それ
な
のに、ね、弁護士によりますけど。
そうそうそう、はい。うん。そういう業務を税務訴訟とかいっぱいやってる人やったら詳しいかもしれないですけど、うんうん、知らない人が、まあ、多いと思うんですけど、うん、そういうことでも聞いてこられる時はあるじゃないですか。
ありますね。
だからそういう時に、なんか安請け合いしちゃダメなんですよね。うんうん、なんか適当なこと言ったら、うんうん、だから僕も絶対それは、あ、もうそこの税金のことについては税理士の人に聞いてくださいっていうことにしてるんですよ。うんうん、
それがいいと思いますね。
ねえ、それかえってそれで過誤というか、事故が起こったりとかね、うんうん、相続税の申告する時期、タイミングとかもあるわけじゃないですか。うんうん、ねえ、うん、なんていう逃げ方やっていう、ね。
ちょっとちゃうかな。逃げ方
いやいや。いや、でもこれもわかんないじゃないですかね。うん、これはうん。ハマグリスナーに、ね、まあね、委ねましょう。そういう、うん、ここはこれは議論の場ですから。
うん、そうですね。やっぱり、
そういう。
試験に苦い思い入れがあるものとしては、やっぱりね、いろいろ、どうにかしてあげたいっていうのもありますけどね。まあ、だからでもなんか難しいですね。
いや、これ難しいんですよ、このね、うん、ねこういう、今難しいね、こういう病気っていうのの、そのほんまの境界線っていうのが、
う
ん
う
ん
う
ん
ね、そうです、
病気と認定されてる程度のなのか、うん、あるいは、その、長谷川くんみたいな、うん、試験になると緊張するタイプの、そのタイプの、
誰でも、
うん、病気とは認定されないじゃないですか。でも、はい、その卒業試験の時もね、終わった後、うん、で、長谷川くん絶対落ちました。絶対落ちました。ずっと言ってたやんか。
あ、気に、うん、ね、ちょっとね、あの時は気にしてました
ね。ね、ね、で、一緒に東京から帰ってくる時も新幹線の中でも、うん、長谷川くんだけが、うん、もう、僕はもう遅れて弁護士登録することになりますわ、うん、みたいな、また次の試験受けますわ、うん、みたいな。うんうん、でも、病気ではないじゃないですか、それはね。
うん、うん、多分。
多分ね、はい、気にするレベルというか。
そうですね、はい、
だから、うん。その辺のことって、なかなかね、難しいですよね。で、今それこそ問題になってる、LGBT の問題とかにしても、うんうん、ね、杉田、美桜さんですか、
うん、美
桜さん。
美桜さん、
ね。美桜さんですかね。LGBT の、ね、なんか生産性がないとかで、まあ批判されてたりとかしてて、うんうん、その中で、うん、なんかいろいろね、調べてたら、うん、そういう LGBT とかのみならず、うん、その、もっと広げて、性的指向ですよね、
はい、
個人の。
はい。
そういう性的指向。
うん、
だから性的指向じゃないと思うんです、LGBT っていうのはもっと。
違います
ね。ね、そういうその人らのもう、うん、生まれながらのというか、根源的なものやったりするじゃないですか。じゃなくて、その性的指向も含めて、保護していきましょうというか、尊重していきましょうみたいな議論もあるんですけど、それをしていくことによって、かえって LGBT の人が、なんて言うんですかね、その、
まあ、なんか、
一緒くたにされていって、その保障、その権利の保障の程度が相対化していく部分もあるのかなとか思うし。
相対的に価値が、
そうそうそう。
貶められるというか、そういう可能性もあるかもしれない。
あるかもしれないんで、で、それこそその性的指向に何を入れるかっていうことも、だから、乳首おじさんも性的指向と性的指向なわけでしょ？
うん。
でもその話になった時に、例えば、乳首おじさんは後天的にその乳首を触るのが好きになったのか、うん、もしかしたら先天的かもしれないでしょ、
はい、まあ人格のね、革新的
部分。革新部分やったりするかもしれないし、だから非常にね、うん、実は難しかったりするんですよ。うん、いろんな、性的なことっていうのは、
うんうんうん、だからね、LGBT についての発言がいろいろ批判されるのは、あれは、その LGBT っていうのは、もう人格の、ね、
革新的な
部分ですからね。う
ん、だから
趣味思考とは。
ではないのに、個人の趣味思考でしょ、まあ、みたいなことを。
になってるからっていう、
ね。いう議員がいるわけじゃないですか。うんうんうん、でも、うん、今言ったみたいに、その、うん、いや、革新部分ですってなった時にね、その、うん、それは性的思考に過ぎひんやろっていう人も、まあね、中にね。
うん、どこまで入れるかっていう。憲法の。
いや、議論になるべきですよ。
憲法の議論ですよね、
う
ん、これは。人権保障、どこまでっていう。
そう、うん。洗濯バサミで乳首つまむのが好きな人がいるわけですよ。うん、でも、それが人格の核心部分じゃないなんて誰も言えないじゃないですか。うんうん、そんなこと、
うん。
ね、お尻の穴にソフトボールとか入れるの好きな人がいるわけですよ。
うん、
みんなそれは性的思考で片付けると思うんですけど、
うん、
ねえ、核心部分、
うん、
でもそ、
わからない。
わかんないんですよ、それは。内心に関わることなんで。だからそういう意味では、そうそう、ね、ちょっと話しとかなあかんなと思ったんが、うん、
はい。
あのね、この番組でも、何回か前に取り上げたんですけれども、うん、
はい。
惚れ薬を飲ませようとして、うん、懲戒処分を受けた福岡の弁護士の話をしたと思うんですけど、う
ん、されたんですね、
そうなんですよ。はい、ね、福岡県の、はい、まあ、45歳の男性弁護士が、知人女性の、はい、飲み物に、まあ、ご飯食べに行ってね、惚れ薬を入れようとして、
うん、
うん、食事してる時に、女性が目を離した隙に、スポイトのような容器に入った黒い液体を女性のグラスに入れようとして、うん、入れようとしたところで女性に見られたため、その容器をテーブルの下に隠して食事を続けたと。うん、で、女性の知人が弁護士会にそのことを言いに行って、で、本人に聞いたところ、まあ、惚れ薬として販売していた液体やったと、
うん、
ネットでね。で、惚れてもらいたかった、自分で 2,3 滴舐めたが効果は分からなかったと話したっていう、うん、で、弁護士の品位を失わせる行為っていうことになって、
うん、
まあ懲戒されたんですけども、この話を取り上げた時に、うん、まあそのね、女性に対してやろうとした行為が問題となって懲戒されてるんですけど、はい、それよりもそのね、世の中に存在しない惚れ薬というものをね、
うん、
信用して買ってしまってる、
うん、
また消費者問題を、ね、うん、警鐘を鳴らすべく、うん、我々はね、普段から活動してるはずなのに、自分が引っかかってどないすんねみたいなことを言ってたんですけど、この間ね、その、はいはい、水道橋博士のメルマ旬報、うん、っていうメールマガジンの書いの原稿をね、うん、このネタで書いてたんですよ。書いてる時に、うん、要はもう一回読み直したら、うん、あ、そんな簡単な問題じゃないんじゃないかなって思い出しまして、
うん、
というのもね、この人は、この弁護士は、うん、惚れ薬を入れようとしたんですよ。入れてないんですよ。
うん、
実際ね、スポイトで飲み物に入れたわけじゃないんですよ。
うん、
入れようとしたところを見つかって、
うん、
で、それをが問題になって、まあ、懲戒処分になってるんですけど、うん、
はい、
これは果たしていいのかなと。やった行為というのは、入れようとしたってことは入れてないから、うん、ほんまに、惚れ薬を入れようと思ったこと、そして、惚れてほしいと思ったことっていう、内心を罰せられてるに等しいんじゃないかな、というふうに、思えないの、考えられないのかなと。
実行には着手してないってことですか？
そうです。惚れ薬を入れちゃったら、もう入れたっていう話になると思うんですけど、うん、入れてないんですよね、
うん。
で、それで私が、あ、これって何が問題なんかなって思った時に、うん、ね、去年成立して施行されてる共謀罪、テロ等準備罪っていうのがあるじゃないですか。うん、
はい、
あれは、その人の内心を処罰するんじゃないかってことで問題になってたんですよね。
はい、
うん、結局犯罪の実行はしていない、
うん、
でもそういう犯罪を計画したという内心を処罰するってことは、うん、ね、憲法で思想良心の自由が保障されているのに、
うん、
心の中では何を思っても自由やのに、それを処罰することになるんじゃないかみたいなことで批判されてて、
うん、
それに対して政府は何て言ってたかというと、いや、内心を処罰するわけではありません。準備行為、計画だけじゃなくて、うん、準備行為があって、初めて、うん、計画段階の、計画したということを処罰するんです、
はい。
だから心の中を処罰するわけではありませんっていうことを言ってたんですよ。
うんうん、
で、その時にね、私がいつも、僕はそれは問題あるんじゃないかっていう意味で言ってたのが、テロ等準備罪って考えるから、なんかね、テロのためにはいろんな、そのテロを防ぐために、うん、そういう犯罪で処罰していかなあかんっていう話になっていくんですけれども、
はい、
これをエロ等準備罪に置き換えてくださいって話を常々してたんですよ。エロ等準備、そう、うん、はい。エロ等、これ大竹誠さんのゴールデンラジオでもして、大竹さんが、いいねって言って、いいよって
そうなんです
、ね、その後後日エッセイで書いてくれましたが、そのことを、
はは、
墨田さんが言ってたエロ等準備罪の話が素晴らしかったっつって、うん。で、そのエロ等準備罪っていうのが仮にあったとして、
うん、
女性にね、といやらしいことをしたいと思う、うん、ね、思って、何らかの準備をしたら処罰されるという法律があった場合にね、はい、さっき言ったみたいに準備行為があって初めて処罰されるんだけれども、うん、その準備行為っていうのは、例えば犯罪の計画をして、
うん、
ATM からお金を引き出した場合でも、そのお金を引き出すという行為が準備行為に当たるみたいな風に言われてるんですよ。うん、
言われてる。
うん、そうそう、はい、弁護士がそういうことを批判したりするんですけど、で、うん、確かに、
共謀罪のね。
共謀罪のね。はいはい、で、それは言うたら、うん、まあ、そのお金を、まあ、犯罪の資金に。うんするんちゃうかというふうに認定ができるっていうことなんですけども、一方で、下ろした人はそれを、もしかしたら生活費に当てるかもしれないじゃないですか。その辺の内心っていうのは決め打ちできるじゃないですか。これ下ろしたのは犯罪の準備やろ、みたいなことを、決め打ちできるんで怖いんじゃないかと。だから、その、僕とね、長谷川くんが相談してて、いや、実はね、ことそういうね、ことをしたいと。男女の仲になりたい、みたいなことを言ってて、計画をしたとしましょうよ。で、その後日、私がその女性とご飯食べに行くと、時に、はい、ATM でお金を下ろした、うん、僕はそのご飯代として下ろしたのに、うん、例えばそれをね、うん、捜査機関が国家権力が、うん、いやこれはホテル代として下ろしたはずやと、うん、コンドーム代として下ろしたはずやというふうな認定をされる危険があると、うん、だからこの法律はテロ等準備罪じゃなくてエロ等準備罪として考えられたら皆さんすごい危険やってわかるでしょみたいな話をしてたんですよね、うん、そっちに置き換えたらね、はい、うん、だからそういう話をしてたんですけど、このでね、そう、テロ等準備罪、共謀罪とも呼ばれたりしてますけれども、うん、弁護士会はずっと反対をしてたんですよね。うん、これ内心を処罰するもんやとか、うんうんうん、まあ、他にもいろんな理由はあるんですけども、うん、反対をしてて、未だにもう法律として、もうね、成立してもう実施されてるわけじゃないですか。うん、でも、未だに廃案にすべきやと。いうようなことを言ってるわけですよ。うん、という、そういう中で、しかも成立してから1年で、うん、一件も適用してないらしいんですよ。この間新聞載ってたんですよ。うん、テロ等準備罪はね、うん、法務大臣が言ってはりましたわ。うん、はい、一件も適用してません、うん。検察庁の方で受理した事件はないですと、そのテロ等準備罪で。はい、っていうことを言ってて、そういう状況下で、うん、今回のこの惚れ薬を飲ませようとしただけで、はい、まあ、懲戒というね、うん、懲戒処分って言ったら弁護士にとって、すごい重大な制裁じゃないですか。うん、しかも、
はい、
この人は業務停止ですよ。業務停止になったらその間、はい、ね、依頼受けてる事件とか全部契約を解除して、うん、顧問契約も解除して、弁護士のね、法律事務所の看板も下ろしてっていうことをしないとダメなわけでしょ、はいはい、だからまあ言ったらすごい罰なわけですよ。まあ、
重い
罰なわけですよ。はい、これを、うん、ね、言うたら準備しただけで、この人はもしかしたら初めてのエロ等準備罪を適用された事案なんじゃないかなと。存在しないんですよ、エロ等準備罪っていうのは。私が説明するときにテロ等準備罪の危険性を説明するときに便宜上言ってたエロ等準備罪を初めて適用された事案で、しかも一番テロ等準備罪に反対してた弁護士会がね、エロ等準備罪を存在しない、エロ等準備罪を適用した事案じゃないかなと思うと、ねえ、まあなかなか賛同を得られない。
賛同
を
得られない。
いやでもほんまに。
でもまあ飲ませようとしたのは飲ませようとしてるわけです
よ。飲ませようと。
うん。
でも入れてないですよ。入れてたら実行行為があると思うんですけど。うん。もうそれはエロ罪ですよ。うん、エロ、うん、うん。入れてたらエロ罪ですけど。うん。うん、入れてない。
予備段階にしては重すぎるっていう。
そうです、そうです。この人が思ってたのは、惚れてほしいな、っていうことでしょ。惚れ薬飲ませようかな、惚れてほしいな、の段階じゃないですか、うん。その内心を罰してるに等しいんじゃないかなと。
うん、
っていう理由で、不服申し立てしても通らないでしょうね、この。何言ってるんや。
どうなんでしょうね。
何言ってるんやって、うん。なんだそのエロ等準備罪っていうのはって言って。ねえ。
まあ、どんな薬なんですかね。やっぱりそういう薬、薬品的なものを、秘密裏に入れようとしたっていうところはやっぱりその弁護士の姿勢、
まあ、そのね、このね、報道からは出てないですけど、もしかしたらそういう事情もあって認定されたのかもしれないですよ。そういう、なんでしょう。でも、そうやとしても、例えばそういう、何かね、体に害のある生理的機能に障害を及ぼすような薬物やったとしても、その障害罪の実行行為というのは入れた時からでしょ。入れようとした時からじゃないでしょ。だからそういう意味では、ちょっと、ねえ。これが一般化したら、結構みんな懲戒処分になるんじゃないですか。エロ等
準備罪。みんな入れてますか。
みんな入れてないけど、そういう、人もいるんじゃないですか。弁護士でね、そういう、まあ、不倫かどうかわかんないですけど、女性となんかしようと思って、その準備をしたことが、っていうことがね。
まあ、普通の準備なら大丈夫やったんじゃないですか。 そう、お金下ろしたりとかね。
とか、当然。飛びっこ買ったりとか。
いや、それは、まあ、それは別に。
いいでしょう。
いいんじゃないですか。
飛びっこ買って、懲戒なんて嫌ですもんね、そのね、飛びっこ買い。
あんまり飛びっこってのは。
ねえ、はい、まあそういうわけで、いろんな問題をね、これからもね、もう長谷川くんも機会があれば、お越しいただいてね、やっぱりセカンドオピニオンって大事ですから。
セカンドオピニオン。
よういるんですよ、弁護士事務所に
ね、
う
ん、はい、そうですね。
セカンドオピニオン聞かせてくださいとかって、はい、ね、そういったお答えするんですけど、うん、逆にあれ言われてたら辛いですよね。うん、こっちのね、私の依頼者、長谷川くんの依頼者がよそ行って、うん、セカンドオピニオン聞かせてください、ね。信用されてないってことですから。
やっぱりあり得ることですね。
あります
ね。これだけ数が、ね、多いと、やっぱり。
ということですね。で、まあ、弁護士によっていろいろ考え方違うっていうのは、この今回のこのエロと準備罪の話でも分かっていただけたらいいかなと。ということで、いろいろね、ステッカーの希望のメールいただいてますんで、はい、今のところ 100% 当たることになってますんで、うん、ただ、住所だけは書いていただかないと送りようがないので、
はい、
はい、そちらの方よろしくお願いします。送るのは若干時間かかります。佐山さんがお一人でしてくださっているので、はい、はい、というわけで、隅田竜兵のハマグリ顧問の編、今日はですね、同期の長谷川君とともに、
はい、
お送りしました。
ありがとうございます。
はい、8月2日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。どうもありがとうございました。